お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから黙示録の学びを続けてお送りしております。今日は黙示録イントロダクションその3をお送りいたします。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
黙示録の学びをしていますが、黙示録は決して難しい書ではありません。実際に黙示録は聖書の中で最も秩序正しい書なので、この書を誤解する理由は何一つありません。黙示録にはもともと秩序正しい次のような区分があるのです。ヨハネはキリストから与えられた指示を次のように書き留めています。黙示録1章の19節。そこであなたの見たこと、今あること、この後に起こることを書き記せ。つまり過去、現在、未来という区分です。それからこの書がさらに一連の7つの区分に分かれているのがわかります。そしてこれら一つ一つの区分はこれ以上ないほどに秩序正しいのです。黙示録はすべてが象徴であって私たちの理解を超えている。などと主張する人たちがいますが、しかしそれは間違っています。黙示録はあくまでも文字通りに解釈すべき書です。そしてもし象徴的な表現が使われている場合は、そこにはその表現が確かに象徴であると書かれています。また同時に、ヨハネは現実を説明するために象徴的な表現を使っているという単純な理由から、黙示録は現実を象徴的に表しているのであって、実際現実は象徴よりももっと現実的なのです。この書に関する私たちの学びの中で、それが従うべき一番重要な原則です。そして何よりも、命の御言葉である黙示録をありのまま、神の言葉としてそれ自身に語っていただくというのが、この書を学ぶ正しい態度です。ですから黙示録の中に手を突っ込んで、ヨハネが説明している素晴らしい描写の一部分を引っ張り出して、それらを自分たちの時代に起こっていることとして無理やりに解釈する権利は私たちにはありません。確かに一部のものは象徴的ですが、それらはあくまでも現実の象徴なんです。しかしまた同時に、その現実は現在起こっている現実の象徴なのではないのです。教会全体は、ヨハネの時代に実在していた7つの教会という形で、私たちの目の前に置かれます。しかし3章の後、教会はもはや言及されてはいません。教会はその後の黙示録の中では、再び主題になることはないのです。なぜなら教会はすでに地上を去り、天国に行って、そこでキリストの花嫁として出てくるからです。つまり、黙示録の最後の部分で出てくるときには、それは教会ではなく、キリストの花嫁になっているのです。四章から書かれているすべては、確かに将来の出来事です。ですから誰かがこの中から一つの啓示、つまり、飢饉や、戦争や何かそういう類の幻を引っ張り出しても、私たちの時代の状況には当てはまりません。この箇所も、ヨハネが語る通りに受け取る必要があります。事実私たちは、命の御言葉である聖書全体が私たちに語る通りに受け取る必要があるのです。聖書が語ろうとしていることを、ただそのまま聞くようにしてください。残念ながら的外れでおかしな解釈をする人たちがたくさんいます。しかし私たちは神の言葉であるこの書を信仰と恐れを持って学んでいかなければなりません。今の時代に 預言という主題がとても身近になってきたというのは興味深いことです。教会の偉大な教理の数々は一定の歴史的な時期に発展してきました。最初は聖書が神様の御言葉であるという教理でした。続いてキリスト論として知られているキリストの御人格の教理でした。その後救済論、あるいは救いの教理が発展しました。そのように聖書の偉大な教理は時を経てこのように発展してきました。そして今私たちは預言という聖書の偉大な教理が本当に成熟してきている時代に生きています。ですから私たちは今日何にそして誰に耳を傾けるかにとても注意する必要があるのです。聖教徒たちがアメリカに船出した時、彼らの牧師が彼らに次のように念をしました。主はご自分の御言葉からほとばしり出るもっと多くの真理を持っておられるのだ。ルターもカルバンも彼らの時代に偉大な輝きを放つ光ではあったが、それでも神様の目的のすべてを洞察してはいなかった。書かれた神様の御言葉からあなた方に対してこれから知らされるどんな真理でも受け取る準備をせよ。これはとても良いアドバイスだと思います。なぜなら神様はご自分の真理をあなたに幻や夢や新しい宗教をお与えになることで明らかにしようとしておられるのではないからです。だからこそ私たちはすべての新しい真理が神様の御言葉の正しい解釈から来ているということを十分に確かめる必要があるのです。20世紀には私たちが預言と呼ぶ終末論への新しい興味が出てきました。特に第一次世界大戦以降、この領域で大きな進展がありました。このような時代背景の中で、聖書のこの方面に新しい光が与えられてきたのです。そしてそれ以降、人々に黙示録をより深く学ぶようにと促していったのです。またマギー博士は黙示録についてのご自分の注釈について次のように述べています。私はこの書に関しての注釈の中でただ単に他の人たちと違っているようにするという目的で何か斬新なことを示すという落とし穴を避ける努力をしてきました。私たちが避ける必要のあるもう一つの危険は黙示録を図表にすることができると考えることです。私自身も図表を持っており、教える中でそれを使ってきましたが、この学びの中では使いません。理由は、もしもその図表が含むべきすべてのものを含んでいたら、あまりにも複雑になって、誰一人その図表を理解することができなくなるからです。その一方、もしも理解することができるのに十分なほどに簡略化されていれば、その図表は十分な情報を提供することはありません。私は自分に送られてきたいくつかの図表を持っていますが、それらはどれも私が信頼を置いている人たちからのものです。そのうちの一つはあまりにも複雑なので、彼の図表を理解するためのもう一つの図表が必要なほどです。ここでマギー博士はそのような図表を使うことはせずに黙示録の様々な段階を簡素化し、同時に全体像を示すための図解を次のように紹介しています。まず黙示録はキリストの十字架と昇天から始まります。一章では栄華されたキリストを見ます。二章から三章では教会を、四章から五章では天にいる教会を見ます。その後6章から18章で地上では大患難が起こります。19章ではキリストが地上に戻られてご自分の御国を打ち立てられ、20章ではキリストの千年間のご支配が語られます。それから失われた者たちが裁かれる場所である大きな白い御座が建てられ、21章から22章では永遠が始まるのです。これが黙示録の大まかな内容です。黙示録の主題はとても重要です。そのことを繰り返し強調するために、一章一節に注目していただきたいと思います。 黙示録一章の一節。イエス・キリストの黙示。これはすぐに起こるはずのことをそのしもべたちに示すため、神がキリストにお与えになったものである。そしてキリストはその御使いを使わして、これをしもべ、ヨハネにお告げになった。この書がイエス・キリストの黙示であることを念頭に置いてください。福音書の中では、主が肉体を取っておられる時のことを目にしますが、福音書は完全なイエス・キリストの黙示を示してはいません。福音書の中では、私たちは屈辱の中におられる主を見ます。しかし黙示録の中では、栄光のうちにおられる主を見るのです。つまり主が、起こる出来事のすべてと関わっておられること、主がすべてを指揮しておられることを目にするのです。これこそイエス・キリストの真の姿の除幕式です。スネルは黙示録でのイエス・キリストの栄光について次のように述べています。黙示録の中で子羊なるお方は、他のすべてのものがその周りに群がる中心であり、すべて長く続くものがその上に建てられる土台、すべてのものがそこにかけられる釘、すべてのものが指さす対象、すべての祝福が生じる春の季節なのである。子羊なる方は光であり、栄光であり、命であり、天と地の主であり、この方の面前からはすべての汚れは逃げ去り、この方の御前には喜びが満ち溢れていることが知られている。それゆえ、子羊なる方を目にすることなしには、黙示録の学びは先には進まない。ご自身で私たちの罪を清めてくださった主は、今、高く上げられ、主に対してすべての膝がかがめられ、すべての舌が主を告白しなければならないのである。この崇高な意見に対して、私は、ハレルヤと言おう。なぜなら、子羊なるお方が、この地上を治められるようになるからである。それが神の意図であり、目的なのである。繰り返しますが、黙示録はそれほど難しい書ではありません。ヨハネは自分に与えられた指示に従って、私たちのために時間的な区分をしてくれています。一章十八節で、栄華されたキリストとして、主イエスは次のように語られています。私は生きているものである。私は死んだが見よ、いつまでも生きている。また死とハデスとの鍵を持っている。主がここでご自分に関して言われる四つの崇高なことに注目してください。私は生きている。私は死んだ。私はいつまでも生きている。そして私はハデス、または地獄と死の鍵を持っている。それから主はヨハネにこれらの黙示を書き留めるように命じられ、一章十九節で時間的なアウトラインをお与えになります。一章十九節。そこであなたの見たこと、今あること、この後に起こることを書き記せ。主がお与えになっているのは素晴らしい壮大な幻です。事実、このようなものは他にはありません。主は初めに、私は生きていると言われます。そして主はヨハネに、あなたの見たことを書き記せと指示されます。これは過去形です。一章の栄華されたキリストの幻を指しています。それから主は、私は死んだが、見よ、いつまでも生きていると言われます。そして主の指示は、今あることを書き記せというものです。これは現在形で、キリストの現在のミニストリーを指しています。私たちは生きておられるキリストご自身が、今日何かを行われるのに、とても忙しくしておられることを見ていきます。どうでしょうか？あなたは今、主が教会の頭であるということを理解しておられるでしょうか？またあなたは、現代の教会があまりにも混乱しているその理由を知っておられるでしょうか？その理由は、教会が首をはねられた体のようであるからです。現代の教会は、教会の頭であるお方との接触を失っています。二章から三章で、教会に対するキリストのミニストリーを見ていきます。第三にキリストは、私は死とハデスとの鍵を持っていると言われました。そして五章に行きますと、 一人のお方だけ、つまり主イエス・キリスト以外には誰一人書を開けることはできないことを見ます。ですから4章から22章は将来のことを扱っており、キリストはヨハネに次のように言われます。この後に起こることを書き記せ。この後にという言葉がギリシャ語のメタタウタという言葉ですが、この後とは何の後なのでしょうか。それは教会の物事の後という意味です。ですから4章から22章は教会が地上を去って後に起こる出来事を取り扱っているのです。多くの人の解釈の間違いはこの3番目の区分に手を伸ばし、その中から現在の出来事を無理やり引っ張り出そうと試みることです。そのようにすることが今日耳にする的外れでおかしな解釈を生み出しています。ですから私たちはヨハネが私たちに教えていることに正確に従わなければならないのです。ヨハネは私たちに黙示録の中で過去、現在、未来を示しています。彼は私たちがメタタウタというこの後という言葉に到達したときに何が起こるかということを私たちに教えているのです。そのことはあなたが黙示録に当てはまらない解釈の仕方に従っていない限り見落とすことはないはずです。ヨハネが私たちに与えてくれたこれらの三つの区分に従ってこの書を分けると次のようになります。まず過去の区分である一章にはイエス・キリストのご人格、つまり天におられる栄光のうちにおられるキリストのご人格について書かれています。黙示録の最初の区分の中にはキリストのご人格が見られます。この方はご自分の地位につき、ご栄光の中におられ、ご自分の教会の責任を持っておられる偉大な大祭司である方としてのキリストです。私たちは主が絶対的な統制力を持っておられることを見ていきます。現在の区分である2章から3章にかけてはイエス・キリストの所有物であるこの世にある教会について書かれています。そして3つ目の将来の区分には4章から22章にかけてこれから将来に起こるイエス・キリストのご計画が書かれており、この区分ではこの地上においてすべてのことが完成することを扱っています。このことが黙示録をこんなに輝かし素晴らしい書にしているのです。福音書の中では主は柔和でへりくだり謙遜です。主は地上でご自分の敵に従属され十字架上で死なれたのです。しかし黙示録の中では全く違う主の見姿を見ます。ここでは主は絶対的な支配力を持っておられます。主はまだ神様の子羊ではあられますが、主の怒り、子羊の怒りが明らかにされます。子羊の怒りは地上を震撼させます。主が怒りを持って語られるとき、地上で主の裁きが始まるのです。イエス・キリストのご人格がこの書のテーマですが、舞台が天国に移るとき、私たちはそこでもすべてを支配しておられる主を目にします。黙示録の中だけでなく、聖書全体でイエス・キリストが主要なテーマなのです。聖書は神中心であり、また同時にキリスト中心の書なのです。キリストは神様ですから、主は神様の御言葉全体を満たすお方なのです。黙示録を学ぶにあたって、このことを特別に念頭に置く必要があります。福音書を学ぶときよりも、さらに余計に念頭に置く必要があるのです。聖書は全体として、主が何をされたか、主が今何をしておられるか、そして主が将来何をされるかを私たちに教えています。一方、黙示録は、主が今何をしておられるかと、主がこれから何をされるかに強調点を置いています。 旧約聖書の最後の書であるマラキ書は、まだこれから昇ってこられる義の太陽であるお方に言及することで終わりました。そのことは呪われた地上に希望を提供します。そしてその希望は、主イエス・キリストがもう一度この地上に戻ってこられることなのです。黙示録は輝く明けの明星であるお方をもって閉じます。これは、この世から教会を取り去るために来られる時のキリストの見姿です。旧約聖書でキリストの黙示が希望であったのとちょうど同じように、景挙は新約聖書の希望です。そして黙示録は旧約聖書におけるキリストについての黙示を完結します。また同時に、創世記と黙示録、つまり聖書の最初の書と最後の書の間には深い結びつきがあって、次のようなコントラストがあります。創世記は始まりを示し、黙示録は終わりを示します。創世記では地球が作られましたが、黙示録では地球は去って行きます。創世記の中に、サタンの最初の犯行がありましたが、黙示録の中には、サタンの最後の犯行があります。創世記では、太陽と月と星々が地球の支配のためにありました。しかし黙示録ではこれらの同じ天体は地球の裁きのためです。創世記では、太陽は昼間を支配するためでした。しかし黙示録では、太陽は必要がありません。創世記では、暗闇は夜と呼ばれましたが、黙示録ではそこには夜がないのです。また創世記は罪への入り口でしたが、黙示録は罪からの脱出です。創世記では呪いが宣言されましたが、黙示録では呪いが取り除かれます。創世記で死が入り込んできましたが、黙示録にはもはや死はありません。創世記には悲しみと苦しみの始めがありましたが、黙示録ではもはや悲しみも涙もありません。創世記ではサタンの判決が宣言されましたが、黙示録ではサタンの判決が執行されます。創世記が世界的視野だけでなく、宇宙的な視野をもって書き出しているのは興味深いことです。創世記一章の一節にはこのように書かれています。はじめに神が天と地を創造した。そして聖書はもう一つの世界的、宇宙的な視野を持った書で終わります。黙示録は神様がご自分の宇宙とご自分の被造物をどうされるかを見せてくれます。このような書は他には一つもないのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は黙示録イントロダクションその3をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。